こんばんは、デイリンクボーカルひかこです。4月も半ばに入り、最近ね、暖かい日が続いてますね。春といえばね、花粉の季節とも言うぐらい、この時期は花粉がねちょっと飛んでてね、花粉症に悩まされてる方も多いんではないかと思いますが、やっとね、そんな辛い花粉のね時期も最近落ち着いてきたような、花粉のシーズンはねもう少ししたら終わるんではないかななんて思ってます。4月が終わりね、春が過ぎ去ると次は夏の季節ですね。ひかこは1年の中で秋も好きなんだけど、これからの時期、春から夏にかけての季節も好きで、日中ねこうポカポカして過ごしやすいしね。今年こそはね、夏前ぐらいに一度海に遊びに行きたいななんて計画してるんですよ。え、誰と計画？もちろん一人です。はいはい相変わらず一人なひかこですが、まあちょっと最近ね、海とか山とか自然が溢れてるところに全然行けてないなと思って。ひかこはねどちらかというと山より海派なので、今年こそはね一人で海にひょっと行って黄昏てこようかななんて思ってます。癒しを求めに。はい、まあそんなね癒しを求めてるひかこではありますが、今宵はねリスナーの皆様に癒しの時間を提供できるように、ゆったりまったりと明るく楽しい放送をお送りしていきたいと思います。それでは皆さんご一緒にタイトルコールいっちゃいましょう。デイリンクの今夜も眠れないガリガリラジオ。改めましてデイリンクボーカルひかこです。4月も半ばに入り、ひかこはこの時期がね好きですと小冒頭でお伝えしたんだけど、でもこの時期からね、やつらが動き出すんですよ。そう、ひかこの大の苦手なお虫さんたちが、もうね、あのひかこは子供の頃から虫が大の苦手で、まあでも虫大好きだよって人の方がまあ少ないと思うんですけど、冬場はね寒くてこう虫さんたちも眠りについてるわけじゃないですか、きっと。でもそう、この時期あたりから彼らは動き出すんですね。なのでね、ひかこは外出するときにもう必死で虫さんたちにつけられないように、虫さんたちがくっついてこないように防御しながらこうね歩いて動くしかないんですよって言いつつね、まあ普通にね歩いて歩いてますけど、でもまあ春のこの時期って蝶々とかもねよく飛びませんね。この時期から飛びますよね。ひかこね蝶々も苦手で、結構ねこう虫は嫌いでも蝶々はね見た目がなんか綺麗だよって言って大丈夫だよっていう人もいるじゃないですか。でもひかこは蝶々も苦手で、昔なぜかねよく蝶々に追いかけられたことがあって、まあ必死に逃げてたんだけど、謎にこう蝶々って追いかけてきません？リスナーの皆さんもそういう経験ないですか？逃げても逃げてもどこまでも追いかけてくる蝶々。はい、そんなね実は蝶々さんは何で追いかけてくるんだろうと思って調べたら、そう、人の汗を吸って塩分などを補充している説があるようですよ。確かにね、まあ、ひかこ蝶々に追いかけられてた時、まあ、大体晴れてたり暑い時期だったかなって記憶があって、まあだからひかこのね汗を目的に近づいてきたんじゃないですか、蝶々さん。ひどい、蝶々体目当て。はい、まああとそう、あと女性の出すフェロモンにつられて蝶々は近づいてくる説もあるみたいですよ。ということはフェロモン、ひかこからフェロモンなんてものが出ているんでしょうか。はい、まあ、それは謎ですけど、でも毎年この季節になるとね、ふわーりと近づいてくる蝶々も苦手で、 この時期の気温や気候はね好きなんですけどね。まあね、なので虫さんたちもね、もう少しこう活動を控えてくれたらいいななんてね、虫苦手なヒカコはね勝手に一人でそう思ってます。そしてそんなね、春が終わるとお次は夏がやってきますね。夏といえば、夏といえばね、各地でねライブだったりフェスだったりイベントが多くなる季節でもありますね。ヒカコもね今年好きなアーティストさんのライブに夏ね行けたらいいななんて思ってるんだけど、そうそう、実はねヒカコの大好きなねお友達がこの夏ねライブに行くようで、しかもその場所がヒカコの地元鳥取市に行くそうなんですよ。なんかヒカコの地元に来てくれるっていうのがね嬉しいなと思って、そう、そんなお友達から今回ねこのゴリラジ宛にメッセージをいただいたので、ここでね読ませていただこうと思います。ラジオネームいちごちゃん、ヒカコちゃんこんばんは。いつもゴリラジ花ちゃんと楽しみに聞いてます。今度あるアーティストのライブで鳥取市に行きます。初めて鳥取市に行くからいちごも花ちゃんも迷いそうだよ。ライブは夕方からだからそれまで観光する予定です。鳥取砂丘には行く予定だけど、市内で近くでおすすめのところや美味しいお店があったら教えてください。はい、ってことでね、いちごちゃんメッセージありがとうございます。ヒカコとね相方クマヒーの大好きな友達でもあるいちごちゃんはこのゴリラジのリスナーさんでもあって、デイリンクを応援してくれるね大切なファンの方でもあります。いちごちゃん、いつもゴリラジ聞いてくれて本当にありがとう。いちごちゃんはね夏頃に鳥取に来てくれるようで、ヒカコの地元に来てくれるのはすごく嬉しいなと思ってます。鳥取はね東京みたいな、まあ何でもある大都会とはちょっと違うけど、まあゆったりとした田舎町ではありますが、でも大自然とね美味しいご飯はちょっとねたくさんあるかなと思います。鳥取砂丘にね行かれるとのことで、そうだな、砂丘以外の観光名所ね、あれ、ヒカコ鳥取県民ながらパッとこう思い浮かべるのないなまあということでね、鳥取市の観光名所いろいろ調べてみました。鳥取市じゃなくて鳥取県のね、県の観光名所だともう少したくさんあると思うんだけど、今回はね鳥取市の観光名所をお伝えしようと思います。まずはね鳥取砂丘といえば、鳥取砂丘のね近くで砂の美術館っていうのがあります。ヒカコもね何度か行ったことあるんだけど、鳥取砂丘の砂と水だけを使用して制作された砂の彫刻が展示されている美術館で、砂だけで作ったと思えないぐらいのねこうリアリティ出てる作品ばかりで、砂のね彫刻、砂の像を展示する世界で唯一の美術館らしいですよ。しかもね2006年から毎年テーマを変えて、世界トップレベルの茶道彫刻家が繊細でかつ迫力ある作品を作り出してるとのことでね、ぜひね鳥取砂丘に行った際はね、まあ、帰りにでもこちら寄ってほしいななんて思ってます。あとね鳥取砂丘といえばラクダがいるんですよ。ラクダちゃん、まあ砂丘イコール砂漠、まあそういったラクダでしょうみたいなね、まあちょっとこの安易な考えで砂丘にラクダが置いてあるんじゃないでしょうかなんてねちょっと言ったら怒られそうですけど、まあまあこのラクダちゃんたちは実はこうヒカコが子供の頃からいて、まあもちろん当時と同じラクダかというと多分そうではないとは思うんですけど、まあヒカコが年を取るようにラクダさんも毎年ね、まあ年々ね年取りますからね、世代交代を繰り返して今鳥取砂丘にいるラクダが何代目かのラクダかはちょっとわからないですけど、でもこのラクダに乗って記念撮影することができるんですよ。まあ確か数千円だったかな。砂丘に行ったね記念にね ラクダに乗って記念撮影するのはおすすめです。あとね、鳥取砂丘にはリフトに乗れる場所もあって、そう、そんなに長くはない距離なんだけど、リフトに乗ってみるこう大きい砂丘と海の景色がすごくね素敵ですよ。ぜひこのねリフトにも乗ってほしいです。鳥取砂丘にもね大きな海があるんだけど、海つながりといえばこちらもね鳥取をね代表する海岸の一つ、白兎海岸というのがあります。白兎海岸はね有名な神話のお話でもいろいろまあお話があって、そう、まあちょっとざっくりですがその神話のお話していいかな、いいですかね。ですね、その白兎海岸、白兎伝説は今から1300年前の昔話になりますが、白兎の海岸、まあ、白兎海岸の沖合にある沖ノ島に流された白兎がいたそうなんですよ。まあ、登場人物来ましたね、白兎さん。はい、そのウサギは姫神に会いたいと思い、海のワニザメを騙して稲葉の桁の先というところにね行こうと目論み、まあワニザメの背を渡って海をね渡ろうとしたらしいんですよ。白ウサギさんがねこうワニザメにね、君たちの仲間と僕たちの仲間とどっちが多いか比べてみようと、比べてみようと言い放ったそうで、まあ簡単に言えば白ウサギさんが隣の島まで行く交通手段が欲しいから、まあでも行く手段橋とかないじゃないですかその時代ね、でワニザメさんたちを、まあ、橋代わりにしてやろうなんてね思ったわけですよ、きっと白ウサギさん。でワニザメさんたちもいやいや僕たちの仲間の方が多いしなんてこうね白ウサギの勝負に乗っちゃって、まあ実際白ウサギさんは仲間がいるわけでもなく、その一匹の白ウサギさんが嘘ついて、僕も仲間呼んでくるから、まあ、君たちも呼べばみたいな感じで、まあまあまあまあそれね一列に並んで数が多いのはどっちかみたいな勝負しようみたいになって、それでまんまとその勝負に乗ったワニザメさんは海の中で一列に並んだわけですよ。そして白ウサギさんはしめしめと、まあ、何食わぬ顔で橋代わりねそのワニザメさんの上をねぴょんぴょんと渡ったそうなんですよ。しかしそれに騙されたことに途中で気づいたワニザメ軍団はね怒り狂って白ウサギの体中の毛をむしり取って丸裸にしてしまったわけなんです。 Oh my god、 なんともえぐい。はい、まあそしてその痛みで白ウサギが泣いてると、まあそりゃ痛いですよね、だって毛むしられてるんだもん、ヒカコだったら死んでますよ。はい、まあまあそういうことで白ウサギが砂丘で泣いてると、ここで救世主現る、はい、登場人物に兄じゃないか3ぐらい言ってるかな、はい、大国主の御事様が通りかかったわけなんですね。そしてそんな大国主の御事様からアドバイスをいただきました。真水で体を洗いガマの方にくるまっていなさい。そう、そんなアドバイスをいただいて、その後ね白ウサギさんはそのアドバイスを実行したところ傷が感知したようなんです。このガマの方とはね背の高い草という意味らしくて、長い草で体を保護してあげたということなんでしょうね。そうなんでしょうね。まあ、とにかくそのアドバイスのおかげで白ウサギさんの体調が良くなったわけなんですよ。そんな救世主ね大国主の御事様は隣の稲葉というところに美しい姫がいると聞いて、まあ、妻にしようかと向かっている最中だったそうなんですね。まあ大国主の御事様は婚活しようかと思ったわけなんですね。はい、その話を聞いた白ウサギさんは大国主の御事様への恩返しのためにも先にこう稲葉の国へ行って、この優しい大国主の御事様の話を姫様にお伝えしたそうなんです。ま まあ、それを聞いた姫様は、まあ、なんていい人、国主の御事様ということで、まあ、そのおかげもあり、姫と大国主の御事様が結ばれ、めでたくハッピーエンドになったというコラボらしいですよ。はい。白うさぎさんね、まあ、助けてもらった恩をしっかり大国主の御事様に返したというわけですね。このね、白うさぎの神話は歌にもなってて、まあ、比較は鳥取県民でもありますから、子供の頃からね、こう学校やね、あと通ってたね、少年少女合唱団でもよくね、この白うさぎの神話の歌を歌わさせていただいてて、なのでね、この曲を聴くと、まあ、懐かしいなと子供の頃思い出しますね。この曲ね、知ってる方いるかな。まあ、ちょっとね、途中まで歌ってみようかな。いいかな。歌の題名はね、大黒様です。まあ、3分ぐらいの短い歌なんで、はい、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。大きな服の肩にかける、大黒様が引っかかると、ここにいれば、の白うさぎ、皮を剥かれて赤裸。はい、大黒様は哀れがり、綺麗な水に身を洗い、ガマの綿にくるまれと、よくよく教えてやりました。はい、ちょっとロックっぽく歌ってみようかな、こっから。はい、せーの。大黒様の言う通り、綺麗な水に身を洗い、ガマの穂綿にくるまれば、ウサギは元の白ウサギ。大黒様は誰だろう、大国主の御事とて、国を開きて世の人を助けなされた神様よ。はい、ということでね、大黒様、最後はね、ちょっと意外とノリノリで歌ってしまいましたが、まあ、そう、この曲はね、歌詞にね、この白うさぎの神話の話も書かれてますよね。そのストーリーがね、そのまま歌詞になったという感じですね。この曲ね、多分 YouTube とかでも聴けると思うので、ぜひね、比較のバージョンではなくて、本当のね、大黒様の歌も聴いてほしいなと思います。はい、という感じでね、白うさぎのお話をしてたら、もう今回のゴリゴリラジオ放送時間が経ってしまいました。いちごちゃん、ごめんなさい。もっとね、こう鳥取市のおすすめスポットやね、美味しい食べ物とか場所もお伝えしたかったんですが、はい、でもまあ、このお話の続きはね、5月後半のゴリゴリラジオでお話ししたいと思います。その時にはね、もっとたくさん鳥取市のおすすめスポットをご紹介します。いちごちゃん、待っててね。はい、それではここで一曲お送りしたいと思います。ファーストシングルから Song for You。
君と私つなぐ赤い糸、ほどけては結ばれ、また手をつなぐ。見上げた空曇り日のしても二人で見れる景色虹色なんだ。照れくさいけど本当はいつでも伝えたい、誰より一番に君が大好きだよ。いつも Say that for you、 初めて見つけた大切な笑顔、守ってゆきたい。 I say that for you、 キラキラ輝く描いた明日も、君とならば掴めるよね。同じ世界、同じ時を生き、出会えた奇跡、偶然は運命。続いてゆく特別な時間は、過去も今も未来も宝物だよ。 目が合うたびに胸がドキドキで永遠に広がせない恋の魔法は解けない。少し夢をメロディーに乗せて、これからも願う君の幸せを、明日だというきらめく光が照らした先へと涙拭いて進んでいこう。
本日のデイリンクの今夜は眠れないゴリゴリラジオ、お付き合いいただきありがとうございました。最後はこの曲でお別れしましょう。ムーンティアーズリミックスバージョン。また次週水曜日夜7時30分から皆様にお会いできるのを楽しみにしてます。ここまでのお相手はデイリンクしかこでした。それではまたね。
Thank you.